原志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
相場さん、今日の日経平均株価大幅反発して終わり値3万、はい、飛んで84円
すごいね、
3万円いきましたね。
なんか2年ぐらい前にさ、はい、マネックスの松本さん、創業者松本さんが
3万円っていう話、
なんか3万円だか3万5千円だか、3万5千円かな4万円かな分かんない言ってて、なんか当たんねえんじゃねえかとか言ってたんだけど、なんか当たってきたね。
3万円ね、
おーすごいね。
なんか私は初めて見る数字でびっくり
したんです
けど、初
めて見る。俺3万9千円って見たことあるよ。古いだろ
う。そうですね。
あ、でもね、やっぱりあの、はい、株は俺はさ、あの売りで取った方が多いんだけど、
はい、
やっぱ最近やっぱ買いで取ってて、買いって嬉しいからやっぱ上がるから、
あ
やっぱ上がった方が全体がね、でコロナもなんとなく、まあ、今日この後原稿にありますけれども、はい、落ち着くかもしれないような感じもするような気がするんだよね。
まあ、ワクチンの、ね、
ちょっと今受けてよ今の。
落ち着くような
かもしれないような感じもするような雰囲気がある。
どっちですか。
なんとなくさ、ほら、はい、世界のそのコロナにかかる人が半分になったとか、
はい、
か東京もだいぶ最近少ないじゃないですか。
そうですね、少なくなってきましたね。
みんなね、気をつけ方を覚えてきてるね。気をつけ方、なんとなくね、
はい、
こうならないように遊んでる。動いてるんだけど、なんかギリギリこう避けて、
はい、
なんかなんとかな、いいこう予防の仕方をしてる感じがするな。
だんだんこう、まあ、いい意味で慣れてきたというか、対策も皆さんね、変わってきたっていうことなんですかね。
でアメリカで結構友達たくさんいるんだけど、はい、メールとか交換してると、
はい、
もう外のバーに行けるようになったとか、それからレストランはもうサンディエゴとか、
はい、
サンディエゴにいるんだよ、ベン・ゴールドスミスっていうのが、名前がかっこいいだろ。
かっこいいですね、
でも多分 B 型でね、イケイケなんだよ、本当に。なんか、
はい、
いろんなことを提案してくれ
B 型なんですか
B 型なんで、はい、これがね、
はい、
飲みつけなんだけど、
はい、
あのサンディエゴではもうバー、あの外では大丈夫で、あれうちでもね、はい、ロサンゼルスでレストランやってんだけど、
はい、
ずっと今まではトゥゴーって言って、そのなんだあれ、
いわゆるテイクアウト、
テイクアウト、日本だとテイクアウト、アメリカトゥゴーで、それが結構流行ってきて、外で食べられるような雰囲気になるんじゃないかなって感じですね。ワクチンも出てきたしね。
そうですね、
でアメリカではワクチンをすると、
はい、
最初の2週間ぐらいはまあ様子を見てくれって言うんだけど、それ以降は濃厚接触者にならないんだって、ワクチンした人は。だから結構世の中落ち着いてきたなと。
そうです
ね、人の研究によると、過去 の, あのなんだなんとかっていろいろ研究したわけだ、スペイン風邪だとかいろいろ、もう2年ぐらい前に研究したのよ、なぜか、そしたらやっぱり2年かかると。そうすると去年はだいたいなんとかプリンセス号が1月か2月ですから、
ありました、ね、
それからやっぱりなんとなく正常に戻るのには、まあ、俺毎日正常戻ってくると夜は正常に戻るには、
は
い、まあ今年1年以内ぐらいの雰囲気で行けたらいいな、
ね、早く落ち着いてこう海外旅行行ったりとか
行きたいね、
行きたいですよね、
本当だよね。パスポートが待ってるぜ、スタンプ押されるの。
そうですよ、本当に海外も相葉さん待ってると思いますからね。
待ってるぜ、よし、
はい、今日もじっくりお話伺ってまいりましょう、はいはい。さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくは株塾のサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してご活用ください。それでは番組進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあこのコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。
はい、
それでは今日の相場を振り返ってまいりましょう。15日の東京株式市場で日経平均株価は大幅反発しました。終値は前の週末と比べ564円飛び8000高の3万飛んで84円15銭と1990年8月2日以来およそ30年半ぶりの高値をつけました。中央銀行による大規模な金融緩和が継続する中、アメリカを中心に経済対策が早期に講じられ景気が回復するとの期待で投資家心理が上向きました。新型コロナウイルスのワクチン普及や新規感染者数の減少傾向を背景に経済活動の正常化が進むとの見方も買い材料になりました。イエレンアメリカ財務長官が12日に今こそ大胆な財政出動に踏み切る時だと述べるなど、景気回復を促す目的の経済対策を打ち出すとの見方が広がっています。アメリカ議会上院が13日トランプ前大統領の弾劾裁判で無罪評決を下し、追加経済対策が早期に議論されるとの期待も高まりました。内閣府が15日に発表した20年10月から12月期の実質国内総生産 GDP は前期比年率 12.7% 増と市場予想の 9.5% 増を上回りました。想定以上に景気が持ち直しているとして相場の支えになりました。株価の上昇傾向が続き、早期の利益確定売りを見送る投資家が増えて、小規模の買い注文でも上がりやすいとの見方がありました。東証一部の売買代金は概算で2兆6000飛び38億円、売買高は12億7591万株、東証一部の値上がり銘柄数は1339、値下がりは773、変わらずは81でした。はい、というところで、
ね、
はい、
あの内閣府が15日に発表した2000年の10月12月期の実質国内総生産が前期と、前期っていうとあれかね、それより前か、それどういうことだろう、前
年度、あ、7月から9月期の伸び率が年率でっていうことなんですけれども、ね、ただ一方ですね、あの昨年1年間の GDP の伸び率は前の年と比べてマイナス 4.8%、
うん、そりゃそうだよな、
はい、リーマンショックの翌年以来のマイナスでした。
なるほど、この番組も今日含めて、
はい、
2回なんで、
そうなんです、
少し日本経済新聞を褒めておかなきゃいけなくて、はい、実は俺日経撮ってんで、
はい、
撮ってんの、
私はあの電子版で
読んだり、電子版で、
はい、
でね毎日見てるわけさ、
はい、
あのご飯食べながらとかコーヒー飲みながら家でね、
ええ、
あるいは朝車の中で読んでたわけ、ええ、それでね、あの後ろから何ページかにその企業の業績が出てるのあるじゃない、
はいはいはい、
あの何々が 前期どうなったって、はい、あれ見てると結構儲かってんだよね、
うーん、
いろんなとこがプラスなのよ、
ええ、
まあ、ダメだとかダメだけど、でもなんか乗り越えてる感じがあって、ええ、だからやっぱりいいんだろうね。そこにこれ経済対策でしょ、イエレンちゃんだよ、
イエレンさんがね、うん、こうやって言いましたからね、
俺だって財務長官だからね、
はい、
だから俺がなるかイエレンさんがなるか迷ったんだよ。でも俺はならないことに決めたら
やめといたんですね、
イエレンさんになった
譲ったわけですね、うん、
でこれがその財務長官が今、大胆な財政出動に踏み切る時だと言ってるわけですから、はい、まあ、あの企業業績も何かこう寒い冬に耐えて、あの水戸の偕楽園の梅みたいに、寒い冬が寒ければ寒いほど梅っていうのは綺麗に元気に咲くわけですよ。で冬があの生半可にあったかいと、
はい、
次あんまうまく咲かないわけですよ。
やっぱ気温が一回下がることも
大事なんですね、がいいわけです。でなんかその大変な思いをしたけど、まあ思いをしたのを気温が下がることに例えちゃいけないんだろうけれども、終わった今とな、経過してしまった今となっては、あ、それでなんか力がついた企業さんもある、辛い思いをされたところもあるけど力がついた企業さんが意外と多くって、
はい、
うん、そういうふうに新聞で俺も字が読めるもんだからさなんだよね、はい、だいいんでしょうね。そこに経済出動、財政出動があるということ、それから人の気分ってものすごく大事さ、
はい、
気分大事で、その気分がはんぺんじゃねえぞ、
気分の、
うん、そのやっぱいいなっていうで、まあ空売りですごく取ってた方なんだけど、はい、やっぱり上がってた方が全体が幸せになった状態で、はい、上がってるから嬉しいなっていう感じがするね。
うん、でもこの3万円っていうのはこう、うん、結構期待感で上がっていくっていうじゃないですか、相場が。
そうですね。
そういうもの含めての上昇、そう
ね、全体が落ち着いたのとイエレンさんが言ったのと、これまだだって踏み切る時だって言って踏み切ってるわけじゃないんだけど、
そうですよね、
やっぱりそれは期待感なんですね。期待感、うん、だから期待感でどんどん上がったところで、はい、ずっと上がれば必ず暴落はあります。うん、バブル期、
はい、
日経平均が3万9000、4万近くいった時も、はい、暴落は年 2,3 回はあったわけです。で、その後はもっとあったわけです。で、平常時はたくさんありますから、今後流れがガーッと上がっていったところでどっか大きな下げがあって、それはその社会を悲観した下げとかではなくて、何かの下げがあって、また上がって下がってという、いつものね、動きになるから、はい、我々としては非常に取りやすいんじゃないかなという気がしますね。で、今、日経先物。
はい。
を見ますと、はい、プラス720円高で3万100円と、はい、ということですから、まあ、非常にいい。ただ今3万超えたところなんで、
はい、
今上昇がですね、ここかな、ここから、1月29日から連続で途中休んでますが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11日上げてますから、
そうですね、
うん、と17日ぐらいが、まあ、ほぼ連続で上げていくには限界で、
はい、
それを超えても23日ぐらいなんですね。俺も調べたの、過去の、はい。そうすると、今、十何日って言ったっけ、俺。
ごめん。11でしたっけ？ 11 だから。11ですね。
11だから、12、13、14、15、16、17っていうと、営業日にしてあと6日だから、1週間と1日。で、それに18、19、20、21、23っていうと、12日だから、2週間とちょっとぐらいで一旦はその間の間には、まあ、23日っていうのはさすがないと思うんだよな、1回売れると思うんだよね。利益確定したいよ、やっぱりこれ儲かってる人は。
これだけ長く上げてきてますからね、
うん、いや個人投資家だってこれちょっと、はい、これ今日の720円高なんてもしあれだよな、先週の金曜日ぐらいに買ってたとか、はい、寄り付きぐらいで買ってたら、
はい、
あれじゃないの、そのちょっとしたうちの株塾にいそうなさ、企業経営者とかさ、ドクターとか、はい、これ多分1000万ぐらい儲かってると思うよ。
いやー、
そんなのいっぱいいるんだもん。
それはもう利益確定したいですね、
うん、と思うよ、うん、はい、という感じですね。さて、じゃあ細かく見ていきますと、
はい、
日経先物は3万円を超えてきましたので、
はい、
例えば陰線が1本出て3万円を割らずに次陽線でもう1回上げればそこは買ってっていいと、
うん、
それから金のお話になりますが、
はい、
金は別名ゴールドとも言うんだけど、
ゴールド、
うん、これはね、週足をちょっと津田さんには見てもらってると思うんだけど、
はい、
週足が20日線の下に、20週線の下にローソク足が入って、
はい、
20週線が下げてます。
そうですね、5週線もその下に入っているっていう、うん、
だから弱い、
はい、
売りの方が強い、売る人と買う人では売る人の方が多い、まあ2000ドル近くまで行ったり1800ドル、1900ドル超えてますから、利益確定は当然入ってきてる。で、問題はこれ1800ドルを、1ヶ月半月ぐらい前に1800ドル割ったんだけど、
はい、
もう1回1800ドルを割って、
うん、
で1回か2回陽線が出ても1800ドルを超えられなければ、
はい、
俺は原油は下が、原油じゃねえや、
金は
下がっていくと思う、はい、ただし100周線と60周線はですね、まだまだ下の方にありますから、
そうですね、
まあ、どっかであまり下がらずに反発していくんだろう、はい、ということですね。それから今度は原油ね、原油は上がってます、
はい、
原油上がってます。パンパカパンです。
綺麗にパンパカパンですね、
まあ、津田さんほど綺麗じゃないけどちょっと綺麗 に、
ね、でこれ
今日のテーマにもありますが、はい、この状態で売りを入れるというのは、
はい、
しない方がいいと。
そうですね、
後でテーマでゆっくりね、ブドウ系の話と絡めてお話します、
はい、これ先週もお話しいただきましたけど、うん、そこからまたさらに一段上がりましたね、うん、
行きましたね、
で
私は先週の水木ぐらいで一回手締まったんですね、
はい、
パンパカパンで下からちょうどほらここいいでしょ、これ20日線に触ってそこから上がっていったの、これ相場式だったらこれもうなんつうの、これ買わないと
教科書通り、
教科書通りで 先週の金曜日1回上がったので、はい、もう一度買いを入れて今保有中という段階ですね、
はい、そうすると、まあ、まだまだ上目指していきそうですね。
そうですね、原油は売りを狙っちゃいけない、うん、その理由はこの後テーマでお話します、はい、下がってきたとしても売りを狙っちゃいけない、下がってきて、うん、だから売らないってことだな。
そういうことですね。
ただいつで買ってもいいってわけじゃないです。だいぶ上がってるから、下がって戻ってから、じゃあ下がるんだったら売ったらいいじゃないかってこと、それはこの後お話しますから。
ですね、買わないってことは売るってわけじゃないですからね、
うん、そういうことなんですよ。それから、コーンと大豆をね、やってきましたけれども、はい、コーンはですね、キャラメルコーンじゃないよ。
キャラメルじゃないコーンでございます。
何回言ってんだろう、
ね、すぐキャラメルまぶします。
今津田さんに見てもらってるのがコーンの冷やしです、
はい、
パンパカパンですが、1ヶ月前に20日線まで一回下がって、
はい、5日線が20日線にちょっと近づいてきて、
ロウソク足は20日線触ったんだ、
はい、
でまた復活だからここ買いだな。
そうですね、
それで今ねまた20日線についてるから、
はい、
まあずっと上げてきたんだけど、はい、20日線に触る回数が増えてきて、
はい、
どうなるかと思って週足を見たら、はい、今はこんな感じになってました。上髭550度ですんごい上髭で陰線、
はい、
なのでどっかで一旦はしぼむね。でどこまでしぼむかっていうと、今550ドル近辺ですから、はい、525ドルぐらいとか、うん、500ドル、
はい、
ただし下の方に20周線と60周線と100周線が下の方にありますから、はい、1回下げてもどっか早めにもう1回上がる、うん、ですから、このコーンはまあ状況によっては売りを狙っても良い、ところがそれは大きく下げずにどっかで返してくる、
はい、
返してくる。だから、その返しを狙った方が賢明ですね。次にもう一つ言うと、はい、大豆。
大豆、
これはまあリスナーの皆さんもずっと大豆を俺ずっと話してるから追いかけてきていた、くださってると思うんですが、いよいよ大豆がね、
はい、
パンパカパンの中上がったり下がったりではなくて、で下ね切り上がり上ね切り上がりではなくて、20日線とね5日線がくっついちゃってんだ。
なんか絡まり合って、その中で
絡まり合ってるから、ちょっとこれラブラブだよ。
ラブラブですね、5日線と20日線が、
う
ん、
そうするとね、はい、それどういうことかっていうと、
はい、
5日線と20日線が絡んでるってことだよ。
絡んで
るってことは、はい、過去20日間の、はい、価格の平均と、はい、直近の平均が変わらなくなってきてるってことは、伸び率がないっていうこと
だ。だってずっとロウソク足もその中でしか動いてないですもんね。
伸びないっていうことはどういうことかっていうと、伸びないってことだから、っていうことは今伸びないってことなので、はい、弱ってきてるってことですね、ということなんで、ここはどこかで売りを狙ってもいいかもしれないということですね。で次、この大豆のね週足を見ると、
週足で見るとすごく綺麗なパンパカパンに見えるんですけど、綺麗なパンパカパン
なんだけど、まあ一回ごちゃごちゃあるな。これはごちゃごちゃしてるわけ、順風満帆というわけではないわけ、はい、いよいよちょっとこの辺でストラグルだ。
ちょっとじゃあ天井圏まで上げたってことですか、週足ベースでは。
一旦のいいとこまで来て、どっかでへこんでからもう一回上げるような、もう一回上げる理由っていうのは、
はい、
下に20周線60周線100周線相当下にあるから勢いはあるんで、
はい、
利益確定で売る人がいるけれども、まだ買いたいという思う人も出てくるわけさ、世の中にいろんな人いるから、はい、というような状況が、この移動平均線と下の100周とか60周とか20周と現在の価格が離れているという理由はどういうことかっていうと、
はい、
利益確定をしたい人もいるけれども、離れてるってことはまだまだ買い手がたくさんいるということだ。
つまり勢いもあるし、
勢いもある
ということですね。
なので一旦の下げを狙っても深追いはせず、
はい、
次の上げを買いで乗る、
はい、
ところが次の上げが、現在の高値まで戻らないで下がれば、パンパカパンの中の赤のダブル天井、これは唯一パンパカパンで売っていいと、は
い、いい場面ですね。
亡くなった相場郎が言っていた。
まだ最終回じゃないですよ、今さん
聞いたから。
、はい、
病室で。
そうですか、
はい、次、個別銘柄のお話をしますと、
はい、お願いします。
V キューブっていう銘柄があって、
はい、
これはリスナーの皆さんぜひ見ていただきたいんですが、
はい、
まだ売れとか買えとか言ってないけど、
はい、
5日移動平均線と、
はい、
60日移動平均線と、
はい、
それから20日移動平均線が、
はい、
ほぼ一点に集中してます、
はい、ギュッと凝縮してますよね、
うん、それで、 5日線の高値も、はい、まあ切り上がらなくなった。
そうですね。うん、
で価格は3000円という節目、
はい、
にありますから、これをですね観察、うん、日々観察してもらって、はい、トレンドが出た方につけばそれはほぼ取れる。
ずっとこの3000円の攻防をしてるんですね、うん、
まあ空海でもいいけどな、
攻防か空海か、う
ん、だけどこれは、はい、動くんですよ、過去20日と5日と60日の平均が同じになっていて、はい、そして3000円という節目にあるとき、これだから明日か明後日かし明後日って話じゃないけど、日足を毎日見ていくと、はい、どっちかに触れるから下に触れるか
動き出す
から、ね、3000を境にね、はい、で3000の上に抜けたから買ってみたらすぐ下がっちゃって、で一回引いて、はい、下に行ったから売ってみたらまた3000に戻っちゃってって繰り返していく間に、はい、最後どっちかに大きく触れる、どっちかなんだよ。でこれはね、ぜひお金を入れないで、
はい、
観察していったら、はい、でシミュレーショントレードさ、日々のシミュレーショントレード、お金、まあ、100株ぐらいやってもいい、100株たてさ、はい、いくらだ ?30 万かかっちゃうからな。
そうですね。3000円ですから、うん。
まあ CFD かなんかで10株できたら3万円でできるんだけど、やってみたらご自分で実際に体感するからね、はい、分かるようになる。これはね、狙う価値あるんだよ。
ここから動き出すであろう形を、う
ん
う
ん
う
ん。で、ちなみに私はこれ、手出ししませんが、
はい、
なぜかとこう言っちゃってるからさ。
あ、そうですね。う
ん、手出しませんが、はい、リスナーの皆さんはこれ追いかけると、はい、今私にお話したことを体感できます。ただこれは3ヶ月後にはならないけれども、はい、1ヶ月以内の可能性があるんで、来週かもしれないし、1ヶ月後かもしれないけど、まあ見ててください。
はい。
というところですね。
はい、追いかけたいと思います。うん、3681 V キューブのお話まで伺いました。はい、以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ。投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。今日はどんなお話でしょうか。
今日はね、
はい、
私は、
はい、
怖くて、
はい、
なんだこれ、なんて読むの、
どうです
どうです、はい、月編に同じ、
はい、
私は怖くてどうは打てませんよ。
私は怖くてどうは打てません。どうっていうのは胴体のどうのことですね。
そう、そうです、
はい、
これはね、私が小学校4年生ぐらいの時に、あるおじいちゃんが言ってた言葉で、
はい、
まあ、空手は小さい頃、もっと小さい頃からやったんだ、剣道はね小学校3年生から中学校3年までやったのね、
はい、
うん、でこれは嫌々ながら通ったわけですよ。でも嫌々ながらでも、毎回行ってるからさ、
6年間やれば
6、7年やってるから、はい、そう結構まあまあちゃんと強くなって、県大会 準優勝のやつに引き分けとか、
あ、すごいですね、
とか、まあまあ負けない、はい、普通には負けないぞっていうところまで、やっぱね、いやいやながらでもちゃんと7年も続けてるとね、そこそこ行くんだよね。行ったらやるしかないじゃん。でまた行くの嫌なんだよでも行ったらやるしかないじゃん、はい、だからリスナーの皆さんね、はい、やってればね上手になると思うんだよ。
身についていくんですかね、
うん、
自然とね。
それでね、その時に、はい、私は茨城の出身なんですけども、はい、茨城のには全国的に名門の剣道道場があるわけです、
はい、
水戸東部館というのがあって、そこは北進一刀流っていう流派なんだな、はい、そこは代々小沢家がね、小沢家、髪の毛じゃないぞ、小沢家が、まあ、そこのトップなんだけど、はい、水戸東部館って、まあ、すごく老舗っていうかいい道場なわけですよ、で、剣道の試合に私出て、私は東部館に所属してませんが、はい、剣道の試合に出て、後ろで、ね、水戸東部館の館長がね、後ろ、俺は小学校4年生、後ろにじいさん同士、多分水戸東部館の館長とどっかの偉い人、はい、日本剣道連盟なんとかとかそういう人、じいさん同士が話してて、俺後ろで聞こえた、
はい、
試合で俺待ってるの後ろで聞こえて、何言ってたかって言うと、私はですね先生、怖くて胴は打てませんよ。俺胴得意なのにって俺子供ながらに思って、
胴ってこう剣道でメーンって頭をこう狙うんじゃなくて、う
んうん、固定って手狙うんじゃなくて胴体をこう切っていく、
パンとこう切るような動きですね。
で俺胴得意なのよ、
はい、
あのね、足でパーンってやるとね、相手が手後ろに振りかぶるからさ、はいはいはい、振りかぶるとお腹上がるから、そこをパーンと胴切るのが俺得意で、はい、大体胴で勝ってたんだ、
相手が振りかぶった時にこう空いてる胴を狙うっていうことですね。
足でパンとその下を 床をさ、足でダーンってやるとさ、相手が振りかぶんだよ、はい、で、うんうんうん、ドーってわけだ。
なるほど。
そしたら後ろで水戸東部館の偉い人がさ、はい、なんか剣道連盟会長ぐらいの副会長ぐらいの人と話して怖くてドーは打てません。
どういうことですか。
で俺さ、あ、なるほどなと。例えば、はい、俺たち市内でやったら当たり前で刀でやってないから、はい、市内でやってて、はい、銅を打とうとしたら、はい、必ず一回市内なり真剣刀を下に自分の頭より下に持ってって水平にしてお腹を横に切るわけだ。
相手のお腹を横に切る
わけですね。相手のお腹切ろうと思ったら、はい、刀は一回自分のおっぱいより下の方のおへそぐらいまで持ってって相手をピッと切るわけです。
下げますよね。
その時に頭丸出しだからね。
あ、その隙を突かれたりしますよ、ね、する。
で、しないだとちょっと痛いだけで済むわけさ。はい、ところが、これは刀だったら完全にやれ
て、
は
い、大変ですよ。
つまり、はい、剣道の決まり手は面と、
はい、
右の小手と、はい、振りかぶった時の上げ小手の左と、はい、胴ですよ、はい。それから突き。で、突きは子供やっちゃいけないんだけど、はい、だから大体、5つあるわけだ、だけど、あ、達人の先生方は、はい、面はじゃない胴はやらないんだと子供ながらに思う。で、なんで怖いかっていうと、やっぱり胴を打つときに面が丸出しになるから、そこで上から切られたら終わっちゃうわけだよ、
ね、防御できないですもんね。
防御できないんだ。で、同じことを言います、
はい
はい、株軸軸長、
はい、
私は怖くてパンパカパンの時の、はいはい、逆下半身で売りは入れませんよ、入れられませんよ。津田さん、
その心は
、はい、パンパカパンだと、はい、やっぱりね、ちょっと下がってもやっぱ上がるんだよ。今回の日経だってそうじゃん、
しぶといですからね。
しぶといんだよ。パンパカパン今回の日経だって、原油だって3、4日前に1回陰線つけたんだ、
そうです。
いよいよだと思って売った人は完全に持って帰ってる、原油にしても日経にしても ね。だから私は怖くて、はい、パンパカパン中に、はい、5日線の下に陰線が入った逆半分と言っても売りは入れられませんよと、はい、あ、これ剣道の極意と一緒だなと。
株って武道ですね。
武道だよ。マスカットか、
武道ですとね、うん、
で、はい、だからぜひね、本当に後で達人になったらね、パンパカパンで5日線の下に陰線が入ったら、はい、打って1本取るとか、からプロで日中見てられた人で15分足が上に上がったら切っちゃうとかだったらいいんだけど、
1本取りですね、
う
ん、
通常はそれをせずにやらない、パンパカパン中の20日線、緑の線の上にある赤い5日線の下に陰線が出たからといって、はい、そこで売りを入れるとやられちゃう。で、もし売りを入れるとしたら、
はい、
5日線が一番上にあってダブル天井を作った時、その時でも危ないよやっぱりまだ、はい、うん、か緑の下に入ってから、今ね、金は緑の下に入ってんだよね。
そうですね、うん、ちょっと向き変わってからじゃないと、
そう、だから日経と原油はまだ無理だと、はい、下がって取った、もう終わりにしなきゃいけないじゃん、喋、
はい、
って、
はい、ということで今日は私は怖くてドア打てませんよというテーマで、うんうん、私は怖くてパンパカパン中の売りは入れられませんというお話を伺いました。
そうです、そうです、
さあ、この後はですね、相葉 TV での延長配信です。引き続きお楽しみください、はい、この後はチャート使ってまた
チャート使ってご説明ですね、
はい、
それとね、
ました、
あ、もう終わりにして、もう時間ないから、ね、
分かりました、うん、この番組は相葉四郎の株式を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それでは締めに参りましょう、
はい、株は
技術だ、
私は怖くてドア打てません。